実は私がおりました東近江の教会で50歳になる青年が、青年といいますか壮年の方がですね、もう働き盛り、そしてその街道建設のためにも非常に、彼がいなかったらと思うぐらいに活躍してくれた方なんですね。心筋梗塞で倒れて20日ほど意識不明の状態が続いて亡くなったんです。でそういうこともありましたので、心筋梗塞というと、これはやばいと思いがしないでもなかったわけですが、でも神様はもう一度立たせてくださって、まあ、その心筋梗塞の手術の時に、カテーテル入れて この造影剤のことやいろんなことで、腎臓がちょっと弱りましてね、でまだそれがちょっと十分に回復してない状況で、お医者さんから脅かされてですね、まあ、1週間後に、検査するから来いと。それが実は昨日だったんです。でもしその検査に引っかかったら再入院だと脅かされておったんです、けれども神様のあるによって、元気にしていただいて普通の生活に戻ってもよろしいということで、今朝車でこちらに寄せていただきました、本当に感謝しております。でそんなことを通して、思わされることは、もうそれこそいつ何が起こってもおかしくない年齢に来ているなということでありますが、それとともに神様の見許しがなければ何もできないということを痛感させられております。ここに寄せていただくことができたのも神様の見許しであり、神様の導きの中でこうして今立たせていただいている。神様が何かを必要としておられるのなら、神様はあなたの御心のままにお持ちください。時々思うんです。学校にいてもそうですし、どこにいてもそうなんですが、私はふさわしくないとよく思います。その度に神様はふさわしいかふさわしくないかは私が決めると。私が言うた通りのことをすればお前はそれでいいんだと。ふさわしくなかったら捨てる。けれどもふさわしかったら続いて持ちるから心配するなと。そんなことでですね、まあいつも神様の憐れみの中に立たされているものです。一言お祈りして今日の聖書の箇所に入らせていただきたいと思います。恵み深い父なる神様、こうして天の橋立て聖会49回目を迎えたということでありますが、本当に歴史の中にあなたの大きな恵みが表され続けてきた、また多くの先生方が用いられてきたこの聖会でありますが、今日ここにこうして大勢の愛する兄弟姉妹をお導きくださり、あなたご自身の聖会を開いてくださっていることを覚えてありがとうございます。小さいものは本当にお役に立つか立たないかわからないようなものではありますが、けれども主よ、あなたが語れとおっしゃったところを、あなたが導きのままに語りますから、聖霊様がそのお言葉を一人一人の心に留めてくださって、どうぞあなたのお言葉の道からを表してくださり、聖霊様の豊かな満たしを、聖霊による喜びを、一人一人のうちに表してくださいますようにお願いをいたします。これからのしばらくのすべてを御手にお委ねします。あなたご自身にのみ期待します。待ち望みつつ、主キリストの御名によってお祈りします。
ア
ーメン。
アーメン。もうちょっと前。
もうちょっと。そうですか。はい。分かりました。ありがとうございます。この聖会で献身というテーマをいただきました。でこの献身というテーマでどのようにお話ししたらいいのだろうかと思っておりましたが、創世記からこの3つのことを申し上げたいと思って、準備させていただきました。でまず最初はですね、礼拝への献身ですが、ローマ人への手紙の12章によると、 あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。これがある訳では誠の礼拝、ある訳ではなすべき礼拝、ある訳では霊的な礼拝であると、こう書かれているんですね。え、短くして言えばですね、礼拝は献身である。逆に言えば献身は礼拝であると言えるんじゃないかと思うんですね。ですから礼拝への献身というよりも、もう礼拝こそが献身である。献身を表明することが礼拝だと思わされています。ですから私は使わせておりました教会で、皆さんがお見えになった後ですね、先生今日の説教で恵まれましたとか言われるときに、時々ちょっと意地悪い質問をするんですね。礼拝しましたかって言うんです。いやでも礼拝に来ましたよ先生ってこう言うんですね。でも礼拝するということは神様に自分自身を捧げることができましたかという意味です。礼拝に来て自分自身を神様に捧げているということをはっきり表さないで帰ってしまったら、何しに来たのかわからん。歌を歌ってお祈りして賛美してみんなに出会って喜んで帰った。礼拝がはっきりしていない。本当に自分自身を主に捧げたんだという確信を持って、そのことを喜びとし、そのことが神によって受け入れられ、神の喜びとなっているということをね、知ることが礼拝ではないかと思いますね。で、このアブラム、この時はまだアブラムなんですが、主が示してくださった知恵と御言葉に従って旅立ちながら、その途中で腰を下ろし、そのままそこに住み着いてしまうと、こう約束のものを得ないという、アブラムのお父さん、ハランがそうだった、カランがそうだったんですね。カランですよね。まあ、テラですね。テラはそうでした。11章の31節を見ていただきますとですね、テラはその子アブラムとハランの子である孫ロトとそのアブラムの妻である嫁サライとを連れてカナンの地へ行こうとカルデアの裏ウルを出たが、ハランについてそこに住んだ。テラの年は205歳であった。テラはハランで死んだと後悔である。カルデアのウルを出た時はどこへ行こうとして出たか、カナンの地へ行こうとして出たんです、ね、けれども途中のハランで止まってしまった、ね、止まってしまった。皆さんご存知でしょうか、中川健一先生の日本人に送る聖書物語という全4巻のがありますね。で、その中で創世記のこの箇所を先生はこうす、こうなんていうんですか、このように推測しておられるんですね。まあいろんな資料からそういうことが推測できるわけですが、テラは波乱で商売繁盛をしてですね、身動きが取れなくなってしまったんだと。で、その商売、彼は非常に商売の賛誉を得ていたようですが、その商売がおそらく一番儲かった、まあ、いろんなことに手がけたようですけれども、一番儲かったのは偶像を作って売るという商売だったんですね。あと推測しておられます。面白い推測だと思いますね。で、偶像というものを作ってですね、売る。で、作って売るとそれは普通の陶器の品物とか普通の 金物の品物とか言うとですね、それなりの値段がつくんですが、